7つの言語に乗せて日本を世界へ、日本 .com ポッドキャスト始まります。私たちは日本からの世界に届けたい、海外からの日本を知りたいという声にお答えする多言語発信サイト日本 .com を運営しています。このポッドキャストでは世界中のさまざまな国から集まった各言語のスタッフやタイムリーなおすすめ記事などを紹介していきます。
はい、今日は今年最後ということで、私たち広報の2人で1年間を振り返っていきたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、1年間の振り返りと言いましたら、私たちのサイト日本 .com の年末の最大のイベント新語・流行語大賞の結果が発表になりました。
そうですね、もう皆さんもご存知の通り、流行語大賞は働いて働いて働いてでした。
はい、高市総理のあれですね。
はい、
私の読みが当たりました。
当たりましたね。やっぱさすがですね。
はい、前回 の、ダフィーさんと一緒に、私たちの新語・流行語大賞の取り組みの回を聞いていただいた方はちょっと覚えていただいているかもしれませんが、高市首相が出席されたら対象に決まるんじゃないかと言っていた通りになりました。
うんうん、通りでした。すごいですね。で、脈々も来てくれたけど対象ではなかったですね。
やっぱりね、脈々と高市首相だったら、まあ、どっちが ね来てくれたっていうことを考えると首相かな。
そうですね。メロンクマは来ませんでしたね。
残念。
残念。
そう、本当はメロンクマを応援してたんですけどね。
そうですね。くまモンかメロンクマって言ってたんですけどね。
新語・流行語大賞はそんな形で決まりましたが、私たちみたいに、その、言語を使って、仕事をしている身としては、ちょっと気になるニュースが入ってきました。
はい、これ日本 .com のジャパンデータの記事になります。国際語学教育機関、EF Education First 本部がスイスにある機関なんですけれども、毎年ですね、英語を母国語としない123カ国地域に英語力 の調査をしている、機関がございまして、今年の2025年版調査によると、日本の英語力、日本人の英語力は96位で、アジア25カ国地域では17位という大変残念な結果となりました。で、しかもなんか5段階評価されてるんですけれども、日本は5段階評価中最も低い、非常に低いレベルというふうに分類されてしまいました。
きついですね、これは。
きついですね、これはね。で、ここ数年の結果で言うと、2022年は80位、23年は87位、24年は92位と、もう年を追うごとに落ちてってるっていうのが気になりますね。
絵に描いたような右肩下がりのグラフです。
そうです。グラフ、ジャパンデータ見ていただくと、かなり右肩下がりです。で、この調査が始まった2011年に関しては、14位だったんですね。
すごいじゃないですか。う
ん、で、当時は40カ国だけが対象だったんで、まあ、下がるっていうのは頷けるところがあるんですけれども、結局日本人の英語力が、上昇してないっていうことにはつながりますよね。
じゃあ、実力としては、
変わらないのかな？
なんか低いところで横ばい。
止まってる。そう。
で、もっと日本より、英語に力を入れているような国が、このランキングに参加したから、相対的に順位が下がってきたって感じなんですかね。
っていうことらしいですね。で、アジア圏。アジアのトップは24位のマレーシアだそうです。で、マレーシアって、多国籍な国でもあるので、英語の必要性は高いかなとは思うので、納得のいく順位かなとは思うんですけれども、その次にフィリピンの28位、香港の39位、韓国48位、インド74位、インドもうちょっと上かなと思ったんですけど、
本当にね、
インドは74位、中国が86位ということで、
香港は、何年か前までイギリスだったじゃないですか。
イギリス領の名残かもしれないですね。そうなんですね。で、気になる、1位は、なんとっていうか、オランダ。
あ、オランダ。はい、でもオランダは、 確か、はいはい、今のイギリスの王室は、うん、そもそもオランダの出身なんですよ。
なるほど。これまでもオランダ人ってやっぱ英語がすごい上手だねっていうのは私もなんとなく聞いてたので、ヨーロッパ圏でもなんかオランダもめちゃめちゃ英語が通じるっていう、発音も綺麗だしみたいな、言ったことはないんですけど、結構そういう噂というか知識があったので納得できますねっていうところなんですけど、
言葉が近いんですかね。
ドイツは4位で、2位がクロアチア、3位がオーストリアだそうです。
おお、あ、
うん、
でもオーストリアとドイツはね、近いですよ、まあ、近いからね、お隣ですもんね。でもなんかこう上位見ると見事にヨーロッパ圏ですね。
そうですね、しかも EU 圏ですね。
ああ、
これスイスの機関ですけど、スイスって対象じゃないのかな。スイス入ってないですよね。
スイスいないね。
いないですね、
でもスイスもあれだよね、
英語を通じましたよ、私行った時かなり、ね、
スイスはみんな、
ドイツ語圏と
ドイツ語圏とフランス語圏があるから、で英語はみんな普通に喋れて、バイリンガル、トリリンガルは当たり前みたいな。
ヨーロッパってほぼ皆さんね、2カ国語は喋れますよね。母国語と英語とか、ね、
そう、
母国語と別のヨーロッパ言語喋れますよね。そうね、なんでこのヨーロッパ圏が、まあ、英語が上達しているかというと、やっぱり EU になった時点でやっぱり公用語が必要になるっていうところもあって、ね、地続きなのでやはり共通言語が必要になってくるというところもあるとは思うんですけど、そう
ですね、EU でもEU 圏内の移動が完全にフリーなので、みんな言葉の壁が少なくなって、
そうなんですよね、なんか必要性に迫られて英語を喋れるようになってるのかなっていう、
思うんですけど、ヨーロッパ圏内の言語の違いって勝手なイメージですけど、例えばポルトガル語とスペイン語とお隣の国で言語違うけど、日本で言うと東北弁と九州弁ぐらいの差かなっていう、
私もそんな感じはします。
だって文法はほぼほぼ一緒で、発音がちょっと違うぐらいじゃん、
ね、だから単語見たらなんとなくあれじゃんっていう、わかる。
英語はまあ結構逆に英語が一番違うぐらいですけど、それこそポルトガル語、スペイン語、イタリア語とか、もともとそのローマ圏、ラテン系の方のやつだけ見ると、見れば大体ね、
ラテンかアングロサクソンですよね。
あとまあドイツ語圏の人たちも、でも基本、もともとの根っこの文化が近いから、単語だけ見ればそんな違いはないし、日本人が英語を勉強するよりハードル低いよね。
低いし、同じアルファベットだしね。
そう、漢字違う、文字違うもんね。
ひらがなとかないからね。なので、まあ、それでちょっと気になることが書かれていて、2020年のコロナ禍以降、若年層、まあ、18歳から25歳の英語力が、それ以前から回復していないっていうところで、これもやはり人の往来が禁止されましたよね。あの時期、人の動き、海外へ行ったりするっていう活動が停止してしまったということで、まあ、英語を話すって目的としてはもう海外行って現地の人とコミュニケーションを取るとか、そういった目的があるから語学って頑張るかなっていうのは私の頭の中にあるんですけど、そういったものが一切遮断されてしまったっていうところで、やっぱり語学って学びの意欲が必要だから、普段必要性ないじゃないですか、日本語で通じるから。だからまあちょっとその辺が気になる結果かなっていうところがありますね。
私たちの会社には、まあ、母国語がいろんな言語の方がいますが、みんな日本語得意なんで。
そう。皆さん、ポッドキャストでこれまで1年間聞いていただいた通り、
本当に日本語うまいんで、英語学ぼうという気が全然ない。
この多言語発信サイトをやっているにもかかわらず、私たちは日本語だけで、社内でうまくコミュニケーション取れております。まあ、流行語で言うと、チャッピー 英語でメール書くときも、チャッピーに日本語のメール文を書いて、もうチャッピーが3秒で英語に訳してくれるんで、もう今はそれに頼り切ってます。
やっぱでもさ、それもあるんじゃない？英語力が上がらないのって。今はもう、チャッピーくんが手伝ってくれるから、勉強しなくてもいいや。
コピー&ペーストさえできれば、わかりますっていうことですね。で、ちょっと便利になって、た分やっぱりね、こう言語の向上っていうのに、もしかするとそういうの AI が支障をきたしてるのかもしれないっていう、
ね。まあだけどまあコミュニケーションっていうことだけ考えたら、なくてもできるんだったら、英語を磨くっていうのももちろんだけど、何をお話しするかみたいなことのこう知識をね、深めるのもいいかもしれないですねって自分に言い訳を。こういう環境にいるとね、知らない人からは、いやでもじゃあさ、英語とかさ、できるようになるでしょう。いや、ならない。全然なりません。みんなの日本語の方がうまいですって話はよくしてますね。
もう逆にうちのネイティブの日本語力が上がってるぐらいの話で、会議も日本語だし、何するにも日本語なので、その知識はね、彼らにとっては年々日本語力が上がってるっていう。
本当にそうだと思う。多分そう、さっきのね、交流とかする意欲とか目的があるからこそ語学力が上がるっていうのは、うちのネイティブの皆さんはそんな環境だと思いますね。
そうですね。
はい、まあ、日本人スタッフも頑張りましょう。
ね、もし語学を、ね、その言語を上げたい場合は、その環境に身を置くということを、それが一番の近道ですとか言って、私が一番言うなって話なんですけれども。で、まあ、ちょっと今年最後なので、今年から始まりました、ポッドキャストの、これまでの振り返りをちょっとして終わりたいと思うんですけれども、今年一番聞かれた、私たちの配信で聞かれたポッドキャストが、ダフィさんが来てくださったアメリカ人スタッフと戦後80年を考えてみた。
ね、
うん、
結構固い話題なのに、ずっと8月に
公開して、
8月だよね。
うん、8月15ぐらいの前後で公開しましたね。
公開して、ずっとその後長く聞いて、
聞かれてるって感じですよね。でも、アメリカ人の立場から、こう日本の戦争っていうか、まあ日本とアメリカの戦争を振り返るって、あんまりメディアで私は見たことがなかったから、
そう
結構新鮮だった。でやっぱりその私が衝撃的っていうか、まあなるほどそうだよなと思ったのが、やっぱり日本人って広島と長崎の原爆が一番ちょっと衝撃的じゃないですか、はい、まあ今もう振り返っても。でもアメリカ人のスタッフから見ると、いやもっと東京大空襲とか、空襲で亡くなる人の人数は多くて、まあ人数の問題ではないけれども、その原爆で亡くなられた方がその戦争の被害者だっていうのが、まあその一番の、
はい、
悲劇だったっていうふうには語りたくないって言ってたところがすごく、
そうっていうか、それももちろんあるんだけど、その
沖縄戦とかもね、
その前の、とりあえずそれこそパールハーバーから始まって、戦況が悪化して、伊予島が、まあ、
っていう、ね、流れって言ってましたね。
そう、長い、まあ、いろんな数々の激戦の玉砕の島がいくつかあって、で沖縄戦があって、で最後に8月の終戦に向かうっていう、流れで捉えてるっていうのがすごく、
ね、言ってましたね。で、まあ、2位がですね、アラビア語のハッサンが、
2位3位
を独占って、独占じゃないですけど、はい、で彼はね、今年お子さんが生まれて、日本の少子化を気にするポッドキャストですとか、で日本社会で名前をつけるときに気をつける点とか、いろいろ彼なりの視点で語ってくれて面白かったです ね、 ですね。
名前ね、ちゃんと漢字 で、ね、
そう
で漢字で名前をつける、で日本で馴染みのある名前っていうのがね。
で 一応海外に行っても、はい、あの通用する名前を選んだということでね、まあ、この話よりあのハッサンの呼び名が、そう本当の名前ではなかったっていう、そう
ハッサンのお家の事情で、うん、お母さんとおばあちゃんが違う名前を付けたがったのでお父さんがそれとは違う名前を戸籍に入れた出したっていうのが、まあ結構面白かったですね。そう
自分の、ね、名前をね、え僕モハマドだったんだっていうのを知ったのはなんかちょっと時間を置いてからだったっていう、
小学校だっけ、うん、幼稚園だっけ、
そう、それでなんか名前書いたらなんか違うよって言われたんだよね。
あの、そうです、名簿で出席取られた時の名前で言って、うんうん、モハマド君って、え、モハマド誰
そう俺じゃないよなっつったら。
だっていう。
そう。なんか衝撃的なお話もありましたね。
あれ面白かったですね。
で、4位が、同率ですね、スペイン語チームと映画を語る。
はい。
こちらも結構面白い。
面白かったですね。う
ん、チャビさんが、あ、映画の脚本家。
で、チャビさんちのお兄さんが映画監督っていうところで、
深い話も聞けました。
なんであんなに日本映画見てるんですかね、あの二人はっていう感じでした ね。
本当に。
我々なんかより全然、うん、
で、結構古い映画好きだったよね。
古い映画好き。古い映画から最近のものまで。
うん、そう、小津安二郎とかね。
あの、でもそれと、あと驚いたのが、うん、日本人も見ないような、うん、すごくマニアックな時代劇をよく知っているとかね。
そうなんですよね。
すごかったです、
ね、うん。そういう視点で見てるんだっていうのが分かったポッドキャストでした。はい、で、まあ、私たちこれ番外編で出したミスタープロ野球長嶋茂雄さん、英語語録。
はい。
これもまあまあ聞かれたということで。
ね。うん、そのミスターの、うん、あの語録を振り返るのが楽しかったですね、
うん。楽しかったです。なんかもう笑って収録しましたね。うんうん、ね、
はい。ミートグッバイ。
ミートグッバイは忘れられない。そうですね。
あと、ミースリーも好き。
ミースリー何でしたっけ、それ。
あれあれ、コーヒー頼んだやつ。
コーヒープリーズって言って。
ミートゥー、
ミースリー。これ本当だったら本当に英語のというかこう語学の才能のある方だったんだなっていう。そう、
だってあれ絶対、うん、聞いた人も笑って、
う
ん、
そう
笑って意味わかりますもんね。
ギャグのセンスありありじゃないですか。
ミートグッバイってさ英語圏の人が聞いたらわかるのかな。
いや本当にね、もう後世に残る言葉を残してくださった長嶋監督にお礼を言いたい、
はい、
で、
もう一つ同率ですね。
で、異国の地日本で骨折したフランス語スタッフ、
はい、
バンソンさん、もう悲痛な叫びというかちょっとこっちまで苦しくなる。
そう、ね、聞いてるだけで痛くなるような話だったんですけど、うん、やっぱりね、
まあう
ん、
骨折の事実というよりも、うん、その後一人でこう心細く家で過ごしてた日々、
うん、
でやっぱり異国なんでご両親もいない、
うん、
で病院のねシステムもちょっと難しいところもあるし、何しろもう日本語だから母国語じゃないところで医療を受けるっていう不安、
うん、
そういうのを切実と語ってくれましたよね。
そうですね。だからある意味日本で生活するその、うん、外国人の方と、うん、言語が、
うん、
日本語じゃない方にとっては結構参考になるようなお話だったかなとは思います。うん、
で、1再生数違いで、アメリカ人スタッフと防災を考えてみた、これシングルトンさんの回ですけれども、これが入りました。で、数日前にちょっと12月に、青森震源地の6強の、地震が発生したので、やっぱりまだまだ備えは必要だなということで、これやっぱり結構呼ばれたっていうか、うん、聞かれた。
今回もね、津波警報出ましたもんね。
そうですね。まあ、今回結構早めに解除されましたけど。
だから良かったけど、大変だったみたいですね。
まあ、1年じゃない、1日、そう、ほぼ丸1日解除されないね。ちょっと、その間、ね、海岸に近づけないというかね、まあ、ちょっとその辺がね。
ね、小学生の、臨海学校の、
うん、 でも私今回の青森県あの沖地震の、時もちょっと私うとうとしながら、まあ、起きてはいたんで、テレビのこのアナウンサーの声で目が覚めたんですよ。
あれで逃げてってやつ、
なんかさ、あれもうちょっと冷静に、ちょっとなんかこう、あのその津波警報に遭遇したあの回でシングルトンさんも言ってましたけど、現場の人はなんかもっと落ち着いてんですよね
って言うけど、だから多分これもまだあのメディア側っていうか報道側の人も過渡期なんだろうなと思うのは、まあ、そうそう、とにかく現地の人についてはもうとにかく一刻も早く逃げてもらいたいっていうのがあって逃げてっていう感じなんでしょうけど、それは
全国でね、
あのそうで、で今回のさ津波警報、割とさそんなに常識的な範囲だったじゃん。
そうそう、うん、
あの震源地の近くの、
ね、うん、
この間のさカムチャッカの時はさ
全部ですかね、
全部
太平洋側とかも、太平洋
全部で、まあ、うん、来るんだろうけど、
うん、
で明らかに到着してて、うん、数センチみたいになってからも、うん、津波警報が出て逃げてとかやってたから、うん、ちょっとそれは
温度差が、ね、温度差があるって言ってましたね、
うん、現場での温度差があるって言ってたけど、うん、ちょっとねあのその場の出た瞬間を逃げてでいいと思うんですけど、うん、あのそこまで来なかったって言った時は、うん、早めに落ち着かせるようなのもあってもいいかな、
ね、まあね、あの本当に遭遇した本人から聞いたっていうところで、うん、まあ、この、ね、報道のあり方みたいなところまで話がいったので、ね、すごく参考になった回でした。でですね、あの最後に、今年1年ポッドキャストやったんですけども、で、まあ、6割ぐらい日本からの視聴者でした。で
逆にあれですよね、うん、4割日本以外の方っていうのが結構嬉しいですね。
すごく日本語でやってるにもかかわらず聞いてくださってる、あの日本以外の上位5カ国地域を伝えますと、アメリカ、ブラジル、台湾、オーストラリア、スペイン。
おお、まあ、スペインはね、スペインの人いるからね、
うん、なんか言ってくれてんのかな、
お友達かな、
お友達かなっていうところがありますね。まあね、ちょっと日本だけじゃないっていうのは、まあ、
台湾もね、うん、台湾の人いるからね、お友達かな。
そうそう、なんか嬉しいですね、こうやって海外からも、海外在住の日本人の方なのか、うん、日本語勉強している方なのかわからないんですけど、あいつも聞いてくださってありがとうございます。あの励みになります。来年もちょっとね頻度上げて、うん、あのこう有益な情報をお届けできればなと思っています、
はい、あのコメント欄を開放したりとか、
うんうん、今後ね、次の目標
とか SNS も、
うん、X を始めようかなっていう話もしてますので、ぜひ皆さんもこういう話を聞きたいとか、そういうリクエストも受け付けられるように今後2年目も頑張っていきたいなと思っていますので、
はい、
引き続きどうぞよろしくお願いします。では皆さん、また来年もどうぞよろしくお願いします。日本.com